ということでございまして、
はい、
まあ先週ね、このサンスタのミキサー宅の、うん、なぜかその USB 録音用の USB レコーダーのフェーダーが上がってることが多いっていう話しましたよね、はい、まあ僕それ怒ってたんですけど、
めっちゃ怒ってました
ね。もう一個のその同じその USB のレコーダーでもう一個気になることがあってね
はいはい、はい、
録音ボタンってあるんですよ、
はい、
あ、じゃあストップボタンか、
はいはいはい、
あの四角のね、
うんうん、
ボタン、それがちょっと奥に入り込んでんねん。
おお、
誰か強く押したやつがいてんねん、
はいはい
はい、多分な、
はいはいはいはい、
それがもうそういうなんか不甲斐ないよ
ストップが入り込んでるってなんか嫌ですね。
そうだね、だってこんな壊れたらさ、またこれ
そうですよ、ね、
ちょっと仕事に支障出るやんか、ね、優しく押してよとついね、まあ押してしまうのは分かるんですけども、はいはいはい、やっぱりこんなまだこれ導入されて1年ぐらいの機械なんやからさ、うんうんうん、綺麗に丁寧、ね、丁寧に扱ってほしいなっていう、
そうですね、
あるんですけど、うん、今日はねサタデーミュージックエクスプレスの最終回、
ついに終わってしまいました。
はい、もうあったし、18年間ね、うん、やっていろんなこともあったでしょうし、はい、あるんですけど、うちの母親の誕生日でもあるんですよ。
おめでとうございます。
で、なんか飯でも行かなあかんなと思ってるんですけども、うんうん、どこに行ったらいいかちょっとわからなくて
はいはいはいはい、
どみんなこんな時どこに行ってんのかなと思ってね
どこですかね、
うん、なんかご家族で食事に行ったりとかしませんか。
この間ね、うん、僕それこそ祖母、君のおばあちゃんと、うん、うちの父親と一緒に、うん、お盆の時かあれ、うん、まあ、墓参りも兼ねて行って、うん、で、まあ、昼飯どっか行こうかって言って、
君のでよかった、ね、海南のトマト&オニオンやな。
あ、惜しいな。
え、惜しい、
海南の、
うん、あ、当てろ。あそこで惜しいんやろ。川コーヒー店
違う、あ、じゃあもうちょっと、もうちょっと都会に寄ってきて
る、もっと都会に寄る、
もうちょっと都会に寄ってきてる、
そっからぐーっと都会に寄っていったら江南がで、うんうんうん、銀霊、銀霊、
ああ違う、あ、いいね、この間行きました、どっち
か、じゃあその向かいのモスバーガー、
あ、違う違う違う、もうちょっと、もうちょっととか、
ガスト、ガスト、ガスト、
あ、違う違う違う違う、
そこ左入ってはま寿司、
あ、正解、はま寿司、
正解、はま寿司。
うちのおばあちゃんね、うん、お寿司が大好きなんですよ。
ああ、なるほど。
で、まあ、お盆時で、まあ、お寿司どうしようかなと思って、うんうん、もう僕がネットで予約したら、
はま寿司、
はま寿司、うん、ちょうど12時半ぐらいに予約が取れて、
あ、
ほなもうね、他行って並ぶもあれやし、うん、どうせばあちゃん寿司好きやからって言って、うん、で12時半に予約して、うん、もうさっそうとはま寿司入って行ってね、
はいはいはい、
駐車場も僕運転して行ったんですけど、うん、ちょうど駐車場も空いてはま寿司入って、うん、ほんならもうおばあちゃんがもう痛く感動しててね、
なんで
久しぶりにお寿司食べれた
らねね親孝行っていうかおばあちゃん孝行したわけや、
そうそうそうそう、めちゃめちゃ喜んでくれて嬉しかったっていう。
それはやっぱりなお金はどっちが誰が出すの。
それは、お金はおばあちゃんに出してもらいましたよ。
参りましょう、せーの、
らしくあれ。
4年ぶり待望のバスツアー開催。今回は私中川智美と行く大人の遠足、田辺白浜の魅力をたっぷりと堪能しましょう。バスの中ではビンゴゲームもご一緒に。開催は11月10日日曜日。お申し込みお問い合わせは総合観光まで。
マイクで直撃
教えてチェリー。
はーい、ということでマイクで直撃教えてチェリー、このコーナーでは今週のアシスタント A の、ラジコくんと一緒にいろんなことを話していこうというコーナーでございます。
はい、
さあ、先週はね、乃木坂46真夏の全国ツアー、
はい、
名古屋編、
名古屋編、
まあ、ライブの様子などをお伝えいただきましたが、うん、今週もそのこぼれ話ということで、
そうですね、ちょっと名古屋、土日ライブでして、で月曜日もお休み取って、うん、2泊3日で名古屋旅してきたので、ちょっとその旅のあれこれをお話しさせていただこうかなと。
いいですね、楽しそう。
まず1個、
ほう、
まあ、今回ビジネスホテルに泊まりまして、
そ
り
ゃそうやろ、そんなシティホテル泊まるなよそんな
の、うん、栄、名古屋の繁華街といえば栄と呼ばれるところがあるんですけれども、はいはい、うん、そこからまあ歩いて10分ぐらいのところにある地下鉄でいうと、うん、名古屋駅と栄駅の間にある伏見駅っていう駅がありまして、
はいはい、伏見駅、
そこを降りて、まあ、ちょっと歩いたところにあるホテル今回泊まったんですけれども、まあまあ部屋はまあ綺麗、小綺麗なところでしたわ。ただね、うん、
来た、
ク
レーム気質やからねこの人総務やから
関係ない、
そうか、でもで言う
さ、ええ話からしよう。
ああ、よしよし、
朝食、
うん、ええわ、
朝食、うん、バイキングではなかったんです。
あ、ないんか、
朝食、地元のパン屋さんが作ったそのサンドイッチ、
だいぶ絞られてくる、
うん、サンドイッチなんか、まあ、結構、まあ、のてお手頃サイズ、はい、その、コンビニで売ってる、うん、あのサンドイッチあります、
ね、あるある
三角形の、うん、あれぐらいのボリューム感
いいじゃんちょうどや
あれぐらいのボリューム感のサンドイッチやって、うん、で、まあ、日によってメニューが変わって、うん、僕初日は味噌カツサンド、
うん、お2
日目はあんバターサンドっていう、
あらもう鉄板ですね
鉄板で行ってもうそれ美味しかったんです
よ、うん、美味しいわ
でそれとコーヒーか紅茶か選べて、うんうん、でまあそれ、何部屋に持って帰って食べることもできたんで、うんうんまあ、部屋持って帰って、うん、テレビ見ながら食べてて、はいはいまあ、それ美味しかったんですよ、うん、ただまあボリューム少なかったんで、うんまあ、僕二日酔いやったんで全然それぐらいで良かったんですけども、うんうんうん、がっつり食べたい人はちょっとよそで食べる
ああ足らんかなという
あの名古屋モーニングを楽しむようにした方がいいかなとは思いましたいいです
参考になる情報、うんうん、
でね結構そのエコを掲げてるホテルだったんですけれども
あるある最近そうエコを掲げてるホテルあるわ、うん
エコを徹底したエコで
徹底したエコ、うん、大事大事
ダ
ンパがあかんねんエコはな
部屋に電気ケトルがなかったんですよ
あー電気ケトルね
電気ケトルって
あれいるあの使ったことはないわ
いや僕使いました
何使うんよ
夜帰ってきてカップ麺食べるときに
買ってきてカップ麺なんか食うなよもう寝ろよもう
カップ麺食べるときに電気ケトルがないってなって、
うん、どうすんの
でよう見たらそのフロントで貸し出ししてますってなってあー
いる人だ持っていく人おんねやろな
あーまあそうでしょうねでもめんどくさーって思
ってめんどくさいな
ほんで何今消臭スプレーとかも部屋になんかあったりします
よリセッシュとかね
そう
そんなもんなんかシュシュッとかなんか
知らんけどフロントに取りに行かなあかんで、ね、それなんかフロントに取りに行くもなんか恥ずかしくないですか、ね、なんか
リセッシュもらえませんかって
そう
こいつ臭いからと思われて
でしょ、
うん
これなんかそんなんもあったしなんかで冷蔵庫ちっちゃいちっちゃい冷蔵庫あったんですけど、は
いいつものやつね、
冷凍スペースがないんですよ、
うん、あない
なんか上になんか1段だけなんか冷凍スペースありません
じゃあビジネスホテルの冷凍庫いらんやろ何に使うねんあれ
じゃあ今回ねじゃあ僕ら、まあ、暑いじゃない8月末に行ったんで暑かったんで、うん、その何冷凍してその
首に巻くやつ
を持って行ったんですよ、うんでまあ、1日目は普通に家で冷凍して持って行ったから
よかったホテルで冷やしたかったよな
冷やしたかったけど、うん、なんか冷えへんくて
だってないもん冷凍庫
そう
それもあれやフロントに言うてすいません僕の首に巻くやつ冷やしといてもらえませんか
そうなんですだからそれもなんかご用があればフロントにって書いてあったんですけど
きつ
それも行かれへんじゃないですか
なんか不便なホテルやな
そうなんかそこら辺が
それエコちゃうやんケチなホテルやん
いやそうそうなんです
だって冷蔵庫のさじゃあ俺ねその100歩譲って、うん、そのケトルがないでも取られるかもしれない、うん、冷凍庫のさじゃ冷蔵庫の冷凍コーナーそれ単にそれ冷蔵庫のグレード落としてるだけや
そうでしょそうでしょ、うんうんなんかそれがなんか気に食わんくて
気に食わんなそれ
ほんで2泊連泊やって、うん、ほんで連泊の時ってなんかその
シーツ買えへんプラン
シーツ買えへんの別にいいんですけど、うんうん、そのタオルは変えたいじゃないですか
あまあまあないや僕はでもこのしょうもないこと聞くけどさ家で風呂入ったらバスタオル何に使ってんのよ、
う
ん、
まあ家で2日使ってんの
けどそうやろもうええやんか
じゃでもなんか僕さ変えたかったんで変えたいんです
よ、まあ、汗かいてるしな
ライブ
やしかもホテルのタオルなんちゅうのはさあんなもんやっぱパリッとして家よりも気持ちええからホテルに泊まる価値があるんやからな
にもかかわらず
ケチくさいな
2日目だから一泊してだから2日目の日に、うん、ちょっとお昼過ぎぐらいに一回ホテル帰ってきたんですよ、うんうん、ライブ行く前に着替えとかしようと思って、はいはいうんうん、その時にタオルなかってほんで、はい、よく扉の前にタオルだけ置いている時ところ ありますやん
あるある
そのバスタオルとそのフェイスタオルとバスマットとかだけ置いてるとこもあるからそんなパターンかなって思ったらそれも置いてなくてでフロントに聞きに行ったら、うんタオルの替えが欲しい方はそのフロントにご連絡いただくシステムになってましてって言われて、はいはいはい、そこまでそれもせなあかんの
徹底したエコやな
思って、うんまあ、それはホテルでフロントでいただいて行ったんですけれど、
う
ん
は
いはい、というところでなかなかエコなホテルでございました
あちょっと不満が残それでなんか安いとこ泊まったんじゃん
いやでもそこそこしましたよ
あそう
そこそこしましたよ、うん、普通のお値段するところ
やったんでじゃあやっぱりエコを徹底してんのかな
うんまあまあまあ立地も良かったしまあ良かったんですけれどもで、メッシですよメッシ
そうやな
メッシ
知らん街で何食べるかって結構難しいからね、うん、ついマクドとか王将行ってまうから
わかるそんなん行きたくなりがちですよね、うん、やっぱりね、うんうんまあ初日、まあ、お昼は特急の中で駅弁を食べまして
はいはい
近鉄で行ったんですか
近鉄で行った
さっきそう近鉄の話
なんで
火の鳥で行きましたよ今回特急火の鳥で
難波からであれ名古屋まで行ってんの
うん
あそっか
市駅から名古屋まで、うん新幹線使ったら、うん、8000円ちょっとするんですよ
まあするわな
で2時間半、
うん、
で市駅から名古屋まで、うん、近鉄使ったら、うん 4500円で行きなんですよ。
そうやな、だって近鉄は往復で5000円ぐらい、2500円、2000円か。
今回あのネットでチケット買って、うん、ほんなら往復で4000円のチケットがあって、うんうん、でそれ使って何回もまあその一緒にチケット買ってってやったら、うんうん、まあ安なって、まあただほんで3時間半かかったんですよ。ただ
まあそれはそうよね、まあ、
1時間多なって、うん、ただ1時間で4000円そのあれできる
んやったら、 ったら
そう別にありかなって。じゃ
そんなケチな旅してんやったらええやん、ホテルでちょっとぐらいケチケチしてたって。
じゃあやっぱりその
贅沢に行きたいんが
ケチ、メリハリをつけない
と。どこでメリでどこでハリやねんっていう。
メリハリをつけないと、うん、そうっていうことで今回
近鉄で行ったんやん。
なかなか快適でしたよ、火の鳥。
僕は火の鳥はまだ乗ったことない。普通のアーバンライナーしか乗ったことないから。
で、あの別にその火の鳥乗るつもりじゃなかったんですけど、
たまたまその
辺、たまたまその時間が火の鳥やって、
なるほど、当たりやったんや。
そうで、まあちょっと高かったんですけど、火の鳥やったら。そうそう、でなんか乗ったらすぐにそのコインロッカーみたいな、ただのコインロッカーみたいなやつもあって、だからそこに荷物
入れられ
キャリーケースとかも置いとけるんです。それなんか帰りはなかったから、その火の鳥でもその車両によるんかもしれないんですけど。
え、帰りも近鉄やったん？
帰りも
近鉄。あ、そうか、往復近鉄。
往復近鉄。帰りはなんか別のそれこそアーバンライナーとかやったと思うんですけど、はいはいはい、わざわざ火の鳥に乗車変更して。
え、あ、よかったから
3回までね変更できるんですよ。あ、
ネットで
な、ネットでやったら。
あ、
それもいいなって思って。
そうやな、
うん、な、そう。ほんでリクライニングも、うん、あのサザンのリクライニングってその、うん、倒したらなんていうの、後ろの人を圧迫するというか、なんか、
まあリクライニングってそういうもんですよね。
そういうもんでしょ。
僕だからサザンのリクライニングそんな倒さないもん。
もう
座ったらそのままやもん。
もうちょっと倒しますけど、
ね、あ、そう、ちょっとだけ倒して、まあこんなもんかなみたいな感じだな。
そうそうそうそう、うん、ただ火の鳥はその、うん、なんて言ったらいいのかな、あの席の後ろにその一個プラスチックのカバーみたいなかましてあるんで、
そうなん
だからどんだけ倒そうが後ろの人に影響ないんですよ。でそのかましてあるプラスチックにその、後ろの人用 の,
かけれんの、
あの何、あのテーブルとかもついてるから、
なるほど、
だからどんだけ倒そうがそこで暴れようが弁
当がたってなったりせ
えへん、ね、そうなったりせえへんから、そこも含めていいなって思って。
あらー、
やっぱり座席も広かった
し。近鉄のパブなんこれ。
そうです。そうです、皆さんネットで申し込んでください。
真珠の小箱ですかこれは。
真珠の懐かしい、
放送映画制作所。
懐かしい。
放送映画
そうで、で火の鳥だから快適でした。まあ安いし、やっぱり新幹線に比べたら、
そうやね、
まあ、それは圧倒的に安い、まあ、時間はかかるけども、うん、
でも、ね、やっぱり僕も近鉄になったのは結局難波から乗れるからね、うん、これは大きい。
そうなんです、
新大阪まで行かんでいいもん。
そうなんですよ、うん、やっぱり和歌山市民というか特に僕ら南海ユーザー、
そうそうそう、
やっぱり難波から行けるっていうの
は、ね、で帰りもじゃあ難波で寄って飯食っていこうかっていうこともできるしね。
そうそうそう、うん、やっぱり新大阪まで行くっていうのがなんかちょっとね、なんか一個ね、
いや和歌山駅から黒潮で一本で行く人はいいんやけど、うんうんうん、南海乗ったらちょっとね、
ね、
うん、それはそう、
そうっていうのがあって、まあ、火の鳥良かったなっていうのと、
全然、
まあ、
名古屋についてへんだ。名古屋の飯の話はどうなってんの。
火の鳥で、うん、まあ、駅弁食べました。
南波駅でね、
駅弁買って、
うんうん、
ほんで
南波駅で買った駅、南波駅で駅弁なんかある？
近鉄の、あの会社の
中に柿の葉寿司しか売ってないやろ。
その横になんか なんちゃらっていうお弁当屋さんあるんです。
ちゃんと駅弁 あのマーク入ってた？
駅弁のマークってあるん
ですか？駅弁のマーク知らんの？
知らん、それは知らん。
あの駅弁中校内組合みたいな駅弁の認証マークがあって、それが駅弁やん。それ以外のやつはただの駅の弁当。
じゃあ駅の弁当やったかもしれん、もしかしたら。
だって近鉄の難波に駅弁あったかなと思って。
あります、柿の葉寿司の横にある。
あ、そう、
あります、あります
。あ、ちゃんと赤服も買っといた。
赤服どうしようかなって迷ったけど一応やめました。
僕もね、岸和田サービスエリア行くたびに赤服買おうかなと思うけど、まだ買ったことない。
そう、うん、多いんですよねあれね、みんなで分けるんやった
らいい。そう確かに確かに。
でね、うん、まあ駅弁で昼食べて、うん、ほんで夜ね、まあちょっとその初日の土曜日の夜、
うん、
ライブ終わった後にどっか繰り出そうかなって思ってたんで、栄まで着いて、
うんうん、
栄降りてちょっと歩いてたら、うん、あのまあ雨がしとしと降ってきたんですよ。うん、でまあ持ってたリュックの中に入れて折りたたみ傘さして、
はいはい、
ちょっと歩いてたら、うん、もうザーザー降りになって
き
て、
なんと悪い。
普通にもうだから折りたたみの傘が効かへんぐらいになるし、うん、
すごい雨や。
普通にもうなんか靴とかびちょびちょにな
って、最悪やんか明日あんのに。
そう、う
ん、
どうしようって思って、うん、ってなって、もう結局セブンイレブンで新しいあのビニール
傘買
ったんですけど、
うんうんうん、
っていう感じやったんで、うん、もうなんか居酒屋、あのホテルの裏手にある、うん、なんかようわからん居酒屋みたいな、つぼ八みたいじゃないか、でもなんか普通なんか個人経営の居酒屋みたいな感じ。
いいやん。
ただその外国人しか店員さんいてなかったら大丈夫かなと思ったけど、まあ、ちゃんと美味しかったけど。
そう、そんなところで働いてる人はみんな日本語達者やからね。
そうそうそう、びっくりした。そう、 でそれ1日目終わりでしょ、うん、2日目は
えなんかそうあっさりしすぎやそれな何食べたんよそれ名古屋でさ1日目の晩は唐揚げとかかいな
えなんかね普通の居酒屋みたいな感じだったんですほんまにだから名古屋飯っぽくなくて
まあ別にそんな前やけどな
そうそう、ね、
だし巻きとか食べた
のあのだし巻き食べたあの味噌カツあの何串に刺さった串揚げに味噌かかったやつみたいなの
食べ
た
普通に食べて
そうね、2日目の昼飯に名古屋駅で、うん、あの味噌カツリベンジして今度はあの味噌カツ定食あのほんまにカツの上に味噌かかったやつ
はいはいはいはい
なんか あんまりや
ったまあそんなもんよな、
うんうんうん、でそうほんで居酒屋行ったりしてほんで2日目の晩も、うん、あの味仙って
ああなんか有名やな名前聞いたことあるで
今ファミリーマートでもあの今人気のファミリーマートでも
来た
今
ファミマでゴーなコーナーね
あの、
おいなーよファミリーマートのコーナーでもおなじみの
そうおなじみの、うん、今ほんで店内でもなんか店の特なあれカップ麺みたいなのも売ってたりする有名なところなんですけど、
はいはいはい、
そこ行ってきてって、うん、その飲み屋で知り合った人に言われて
あちゃんとそんな飲み屋でまたさすがやねコミュ力高いねさすが
そうほんで行ったんですよ行ったけどもその何40分ぐらいかけて40分いいですよ30分ぐらいかけて、うん、あのライブ終わりね、うん、栄の駅降りて、うん、歩いて行ったけども、うん、なんかパッと見40人ぐらい並んでたんですよ、10時前ぐらいに
すごいな
さすがにそれ並ばれへんなって思って、で結局とぼとぼ歩きながら、うん、なんかそこら辺にある適当な居酒屋入って
そんなばっかりやなな
んか
恵まれてないな
最近飯当たりないなって思いながら最近 あの旅行はって思いながらで3日目は、うん、あのまずひつまぶし食べて
来た
昼飯に
お
昼飯ひつまぶし食べて、うん、ほんでその後名古屋駅行って、うん、4時ぐらいの火の鳥やったんですよ
はい、はい、
それまでにきしめん食べて、うん、ほんで手羽先食べて手羽先風来坊へわざわざ行ってね
有名店、
うん、そう全部名古屋駅の地下にあったんで
ちょっと待って4時ぐらいの近鉄ってホテルチェックアウト10時11、12、12、3、5時間はそれなんか間はしょってないかなんか大事な話はしょってるやろおかしいやろそんな月曜日の朝
変な世界
なあおかしいやんかだいぶはしょってるやんそんなそれやったら飯しか食うてないことになってるやんか
じゃあ3日目の話しましょうかじゃ
あいやあんま時間ねもう22分前喋ってる
でしょ、
うん、
あのね僕 CBC 行ったんですよ
就職活動思い出して
そうそうそう民放第一声の地っていうあの日を見に行きたくてひつまぶし食べた後に
9月1日やしな
そうあそこまで歩いて行ってわざわざ CBC 最近 CBC ラジオのザキオカスクランブルをよく聞いてるんで
なるほど
名古屋かゆみアナウンサーに会えるかなって思った
けど会えるか
会われへんかったから
会えるか
そうそんなんもしてたらあっちゅう間にそれぐらいの時間になって
4時ぐらいになってしもたんや
そうそうそうそうほんでそうきしめん食べてフライバー食べてで帰りの電車用に天むすも買って食べてね
買いすぎやでもね名古屋行ったら確かに最後駅で天むす買いたらんねんな
そう
あれビールにも合うし
そうなんですよ、
うん、
そうなん
ですでお土産にもちょうどええし
そうなんあのサイズ感がねまたいいですよね、
でなんとお土産を買ってきていただきましたそうです名古屋魅力発信ショップ名古屋さんでね、
う
ん、
名古屋で
これはうわすごい、あれですねあの浜松 の
違います違います違うう
なぎパイじゃないです
かうなぎパイじゃない
ですか中川さんや
そうってめっちゃ言われたからあえてもう名古屋ってでっかく書いてるやつを選びました
これ高いやつやんこれ名古屋名物土産おっとっとヤバトン味噌カツ味
やっぱチェリーさんあの夜遅くまでねお仕事されてる中でそういうのをつまめる方がいいかなと思って
そうやでもすぐ食べてまうねんもうほんまにわえらのね紅葉にと思って買ったお菓子、はい、全部食べてまうねん
そうだからやっぱりそういうために買ってきました
あちなみに今全部食べてんこれ経費ちゃうからねこれ
そう
ちゃんと僕は自腹 で、
ね、そうですね
中山市中之島の共栄市場にあるお菓子の宝箱へ行って自分で毎回2500円ぐらい買い物するんですその日だけ1日売り上げが伸びるっていうね駄菓子屋でそんな売り上げないやろってい
う
ぐらい
そうですよね、
うん、でその日の売り上げ見たらあ林が来たってすぐ分かるという
なるほど分かりやすい、
うん、ありがとうございます、
はい
はい、
ぜひともあの夜な夜な食べてください
ありがとうございます、はい、いただきたいと思います、はい、それでは参りましょう裏和歌山放送ニュース改編スペシャル和歌山市港本町3丁目3番地和歌山放送で起こっているありとあらゆる出来事を簡単にご紹介する裏和歌山放送ニュース週明けから秋改編だスペシャルです
です
ですね、もう来週週明けから秋改編ということでもう大体のことは言ってもいいかなと思うんですけども、はい、ポイントとしては、
うん、
グッデーが終了
ほう
だから今まで朝7時からかな、
はい、
やってたグッデー、
うん、
北尾さんとね、
はい
月水が平井さん、
うん
火木金が北尾さんっていう、はい、もう変則中の変則もう断末もう終わるから言いますけど断末魔みたいなこういうね謎の人選しだしたら番組危ないと思ってくださいリスナーの皆さんおかしいやん普通さ月火水木金とかやろ、ね
うん、
月水火木金 そんな人の当て込み方ある？
なんかほんま大人の事情で当て込んだっていう感じですよね。
大人の事情がもう炸裂してるやん。だって聞いてる人さ、
ね、
今日何曜日ってなるやん。
そうですよね。
あ、今日は水曜日かな火曜日かなみたいな。
そうですね。
普通はだからそういう編成というか人の当て込みしないんですけど、はいはいはい、だそこまでしてやってたグッデーもついに持ちこたえられなくなりまして、うんうんうん、
ついに終了、
はい、ついに先週というか一昨日昨日で終了しまして、はい、うんうん、来週月曜日からはですね、朝の人気ワイド番組ボックスがですね、はい、今まで8時55分これはまた大人の事情で、ね、8時55分って
その5分なんやねん。
そうそう、あの日テレのなんかあの54分6分スタートみたいな90年代の編成みたいなね、それと関係ないんですけど、8時55分スタートってなんと早くなりまして、うん、8時25分スタートになります。
ワイドになりますね、
はい、ですんでニュースの後ですね、うん、はい、ニュース終わりでボックススタートと、はい、いう予定になってます、うん、まあ、出演者基本的にはそんなに変わらないんですけどね、はいはい、これはワイド番組としては大きく変わったところですね、うん、このそう今ね見てるあの番組表って最初のゲラなんで、うん、多分ね絶対変わってるんですよ放送の時には、ね、
はいはいはい、
あ、新番組が始まります。サタデーミュージックエクスプレス終わったとこなんですけども、はい、来週からはですね午後4時夕方は土曜日ね、
はい、
レッツエンジョイユーユーミュージック、
ユーユーミュージック、
はい、ユーケーさんじゃないですよ、ユーユーミュージック、
懐かしい、
はい、ね、石本ユーユー先生っていうね、
はい、
県立医大の先生なんですけどね、
はいはいはい、
僕この石本さんがね、はい、ゲストカフェとか出た時結構たまたま社内で聞いてること多かったんですけど、はいはいはい、面白いんですよ、
うん
うんうん、で歌もうまいし、ね、その時はだから最後にやーやーやー歌ってましたから、ビスタです
ごい
自分で歌って終わっていったから
もう斬新や
そう斬新な人やと思って、まあその人がね満を持して登場ということで、はい、うんうん、先生の番組も始まります、はい、あとね終わった番組他にもあってね、終わったことになるのかな、ふるさと和歌山の防災は多分終わって、うんうん、終わったのと、はい、あとねウィークリー和歌山も多分終わってんちゃいますかね、終わってなかったらごめんなさいね、はい、終わってると思いますね。あとまあ、そうですね、人気のナイターオフ番組といいますと、はい、鶴光の噂のゴールデンリクエスト、
うんうん、
これがまた
今年も和歌山放送でも聞けるんですね。
ただちょっとね短縮、水木はちょっと短縮になるかなということで、うんうん、
なるほど、
申し訳ないんですが金曜日はまあ2時間たっぷりと聞きいただけるかなという感じですかね、うんうん、まあ、他にもね多分細かいところでちょこちょこと新番組
そうですね、
うん、あると思うんですけど、うんうん、まあ、その辺はまた来週なってからね、
はい、
お楽しみいただけたらなと思います、うん、まあ、編成的なこと社内的なことを言いますと、うん、この改編の時に放送事故起こりやすいですから、
そうですね、
気をつけて、うんうんうん、誰に言ってんか分かりませんけどその日時間パケ番組やと思ってた時間が、うん、実は生処理の枠になってて、
はいはい、
スタジオに誰もスタンバイしてなくて、うん、無音があるとかね、これよくある事故なんです、
怖いですね、
怖い怖い怖い、気をつけないと、はい、あとそうですね、分かります、大阪支社が、この度、終了ということで、
え、そうなんですか、
はい、亡くなりました、
あれも、
はい、秋で終わりました
そんなことがあるんですね。
あります、
大阪支社ってなくなるんです、
大阪支社なくなります。実はもう何年も人いてなかったんですよ。
あ、そうなんですね。
部屋だけはあったんですけど、はいはいはい、常駐はもう 3、4年かな、うん、4、5年かなしてなかったんで、まあもう、まあ、通えるしね、
うん、まあね、そうですね、
はい、関係者の皆さんは請求書は大阪支社に送らないようにしてください。
本社へ直接、
本社へ直接お願いします、はい、電話も大阪支社かけないようにしてください、はい、出ません誰も、
うん、
はい、ということで以上裏和歌山放送ニュースのコーナーでした。
4年ぶりのバスツアー開催、中川智美と行く大人の遠足。
え、朝からクラフトビール？
朝から飲んでもいいんです、だって大人ですから。
お昼はホテルシーモアでビュッフェ？
お腹空かせてきてくださいね。
南紀白浜空港のバックヤード見学。
普段は入れない場所でドキドキワクワクが止まりません。それからお買い物に行って天神崎に行って最後は
何何？
田辺白浜の魅力をたっぷりと堪能しませんか？開催は11月10日日曜日。お申し込みお問い合わせは総合観光まで。
さあエンディングです、
今
月のエンディングテーマはこの曲です、
はい、
その最後まで今月はタイトルちゃんと言えませんでしたということでそろそろお別れですが、なんかもう秋に向けてなんか一言メッセージないですか？
そうですね、うん、もう下半期も忙しいんでね、もうファイトファイトでいきましょう。
下半期忙しいの？
忙しい、
決算
仕事的にはもうねバタバタとしますけれども、
なんかまた来年の初馬ひいきまと教えてよ
わかりました、
はい、ということでそろそろお別れです。ここまでの私チェリーと
アシスタント A のラジコくんでした。
また来週もこの時間にお会いしましょう。
さようなら。